三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたが元気になれるお話や簡単にできる心の整え方をお伝えします。また人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストをお招きして、熱い思いをお話ししていただく心がほっとする30分、毎月第3、第4、第4月曜日はゲストをお招きしていますが、10月は全部私一人でおしゃべりをさせていただきます。さて本日のメニューは、前半ではナスのお話についてお話しします。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、あなたに私は味方ですよと相手が安心する共感的な会話テクニックをご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢張る番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームをお聞きいただきありがとうございます。10月後半に入ってきましたね。9月からね、割と月曜日の祝日が多くて、再放送はね、本当に祝日に当たっていて、最近ね、祝日なので、たくさんの人に聞いていただけてたらいいなと思っています。はじめましての方、三浦久美子と申します。よろしくお願いいたします。さて、10月のね、後半ということで、私今日ね、何を皆さんとね、おしゃべりをしていこうかななんて思った時に、その日の夕飯なんですけれども、お茄子を食べたんです。はい、茄子のお話ってね、食べ物のお茄子の話です。はい、その日ですね、茄子を食べたんですけれども、食べながら、まあ美味しいですよね、茄子ってね。で、今一年中あるんですけれども、皆さん聞いたことあると思うんですが、秋ナスは嫁に食わすなっていうね、ことわざっていうんですか、あるけれども、それをちょっとね、なんか思い出しながら、お嫁さんには食べさせたくないのかな、そういう意味だっけなんて思いながら、ちょっとねググってみたんですね。それでちょっと面白かったので、今日ねお話ししようと思うんですけれども、秋ナスは嫁に食わすなっていうのは、あれ3つの意味があるそうなんですよ。で、まあ一つ目はね、そういう、まあちょっと意地悪系というか、お嫁さんにね、美味しい秋ナスなんて食べさせたらもったいないみたいな、はい、お姑さんなんでしょうね。はい、そんな感じの、ことわざだということもありますし、だからね、もう一個はね、どっちかっていうとね、優しいというか、気を使う方ね、お姑さんが、秋ナス、要するにナスっていうのは、あれ、体を冷やす作用があるってね、よく言われていますけれども、なので、まあほら、お嫁さんには子供を産んでもらわないといけないっていう、まあ昔のね、感じですけれども、なので、お嫁さんの体を冷やしちゃいけない、ね、冷えたら大変よあなた、みたいな感じの、秋ナスは嫁に食わすな、っていうのが、まあよく知られてる二つ、ね、ほんで、三つ目もあるんですって。で、三つ目なんだと思います？ね、なんだと思います？って言われても、わからないと思うんですけれども、秋ナスって、あれ、やっぱりね、夏のナスとちょっと違うらしいんですよ。夏のナスは、まあ、本当にみずみずしいっていうのかな。で、種もたっぷりあってね。で、私、それも大好きだし、そうだね、秋も美味しいんだけど、夏も美味しいじゃないですか。で、秋になるとね、なんかね、成分がね、変わってくるそうなんです。種がね、少なくなるんだって。で、そうすると、その種の少ない、ナスというのを、嫁に食わすっていうのは、昔からほら、よくなんかことわざで、こう、種がなくなるとか、 ね、子宝に恵まれないとか、なんかそういうちょっとしたおまじないっていうかね、そういう意味で嫁に食わすなっていうのがあるそうです。で、このことわざは語源、最初は起源はね、鎌倉時代なんですって。古いですよね。鎌倉時代からなんかね、言い伝られてる、こう、まあ、俳句というか、ああいうのに、語られてるぐらい。だから、逆に言うと、茄子ってものすごい昔から日本人食べてたんですね。昔はですね、日本人が食べている野菜の種類って、今はね、なんかね、百何十種類しかないんだけど、昔は数千種類あったとかっていうのもちょっと聞いたことがあるぐらいに、まあ、いろんなものを食べてたらしいんですが、まあ、その中にね、茄子も入っていたそうです。だからそのぐらい日本人とね、お茄子の関係って深いんですね。うん。あなたはどうですか？お茄子好きですか？まあ、嫌いっていう人もいるかな？うん。どうですか？うん、聞こえてこない。ですね。で、茄子がその体を冷やすっていうね、やつあるんですけれども、これもね、茄子の成分の話をしながらこうお伝えしていきたいんですけれども、茄子ってなんかね、水分っていうか、こうなんかふにゃふにゃだから、なんか栄養ないよなんてよく言われたの、私昔はね、言われた気がするんですけれども、あれね、やっぱり外側紫色でしょ？ね、やっぱポリフェノールですよね。で、茄子だから、茄子ニンっていうんですって。ね、忍者みたいね、ナスニンニンっていうね、ナスニンっていうのがあるので、なので皮はできるだけ摂取した方がいいっていうのを書いてありました。あと、カリウムね。で、あれがその利尿作用とかね、体冷やしちゃう方だね、体を冷やしちゃうっていうのがあるので取りすぎちゃいけないっていうのをやっぱり書いてあったんですけれども、ね、朗報ですね、お嫁さん朗報ですよ。うん、体を冷やすのは、そのナスのカリウムとかってね、熱に弱いから、熱を入れないで、例えばほら、ぬか漬けとか、それからちょっとこう絞ってね、ちょっとした、なんていうのか、漬物、酢とかね、ああいうのでやるとやっぱり生なのでカリウムいっぱい取っちゃって体を冷やしちゃう。だけど、火を通すと結構ね、効果ね、弱くなるんですって。だから天ぷらとか、炒めるとか、そしてね、火を通せば、お嫁さん食べても大丈夫。やった。ね。そういう感じでね、秋茄子、ぜひ皆さんね、食べてみてほしいな、なんて思います。今日ね、茄子の話で前半やるんですけれども、頭の中にね、いろんなメニューがあります。私ね、茄子、一番大好きなのは、茄子のハサミ揚げっていうね、皆さん食べたことあるかな？中にね、意外とこう、茄子を、縦に半分に切ります。それをまた、ツツツツンって、パカーンってこう、中になんか詰められるようにね、サンドイッチできるように、ちょっと、ヘタのところちょっとだけ残して、切り目入れます。で、よくある茄子のハサミ揚げって、ひき肉をね、豚ひきとか、合いびきとか、ひき肉をちょっとこねて、で、ちょっとだけ塩コショウ味付けして、それをこう、間にペタペタペタって挟んで、それで、まあ、フライにするとか、それから、まあ、天ぷらに、ね、揚げるとか、ね、いろいろあると思うんですけど、私はね、大好きなのはですね、普通の豚肉の薄切り、ね、バラでもいいし、ももでもいいんですけど、豚肉の薄切り肉を、まあ、塩コショウして、で、お茄子のところにですね、ちょっと片栗粉を振って、取れないようにね。それで、真ん中にこう、挟み、キュッキュッキュッって潰して、それで、これをですね、天ぷらの衣ですね、あれをつけて、揚げるんです。ね。で、私、ついでにね、ピーマンの挟み揚げもします。だいたいやるときはね、ピーマンと茄子と、二つやるんですけれども、ピーマンってね、揚げるとめちゃくちゃ甘くなるんですよ。だからね、ピーマン嫌いのお子さんってよくいるじゃないですか。で、ね、うちの子ピーマン食べなくてとかってね、あれね、同じようにハサミ揚げでピーマンをひき肉挟んで、それで大抵の方はほら、焼くじゃないですか。ね、焼くと、フライパンで焼くと、やっぱりね、ピーマンちょっと苦いのね。うん、だけれども、同じように、まあ、豚肉挟むとか、小さいお子さんだったら確かにね、ひき肉の方がいいかもしれないんだけれども、でもね、おすすめは、豚の薄切りを小さいお子さんだったらちょっと叩いてあげてね。うん、叩いてあげて、塩コショウして挟む。そして、天ぷらの衣つけて、ピーマンも揚げる。 ね、ピーマンは半分に切ったそこの空いた穴のところにキュッキュッキュッって詰めて、それで天ぷら衣をつけて揚げる。そうするとですね、まあね、甘い。本当にね、ちょっとね、騙されたと思ってやってみてください。これがまあ、ナスももちろん甘さが出るし、ピーマンもものすごく甘くって、で、これね、大人の方だったら生姜醤油がおすすめです。うん。お子さんだったら醤油がいいかな。ソースじゃないんですよ。まあ、天ぷらだから、まあ、天ぷらのね、なんて言ったら、だし?だしでもいいですね。でね、私は生姜醤油がね、おすすめです。うん。ぜひやってみてください。うん。あとね、そういうわけで火を通せば、お嫁さんも食べられるので何でもいいんですけどね。はい。例えば、焼きナスね。あれもいいですよ。で、焼きナス、あれ、剥くの大変なんですよ。で、私、いろいろ、焼きナスも好きなんでね、どうしたらいいかと考えました。そしたらね、いい方法を見つけたのは、ヘタの方に、焼く前です。まだね、硬い時。焼く前に、ヘタの方の、ところに、くるりと浅く包丁入れるんですね。そうすると、そこからこう、ペロンペロンって剥けるんですよ。で、あとは、この身のところに、爪楊枝で、ブチブチブチブチブチブチブチって穴開けとくんですね。そうすると爆発しないで済むんで、それでぜひね、グリルとかで焼いてみてください。そうすると、もうもちろんね、皆さんご存知のように、こうね、本当に、黒くなって、ね、もうふにゃふにゃになって、あ、ふにゃふにゃじゃないな、焼いてるときはまだ、大きいですけれども、そこから出すとふにゃふにゃになって、で、それをね、できるだけね、水につけない方がいいですよ。水につけちゃうとね、旨味が出ちゃうの。うん。ね、熱いですね、私。ナスの気持ちじゃないですけど、ナスのこのままの味を食べてほしい。ね、ナスを持ってると思うので、まあ、ちょっと冷えてからでも、あとね、フォークとかなんかちょっと挟んで、でも上にほら、ね、切れ目が入ってるので、そっからちょっとね、剥いてみてください。プルプルプルプルプルプル。プルプルプルプルプル。剥けます。ね、そうすると、お水につけたりして、こう冷やさなくても、ね、美味しい味そのまんまを、はい、召し上がっていただくことができると思います。うん、ナスね、いろんな料理ありますね。挟むのもよし、そのまま食べるのもよし、麻婆ナスなんかも美味しいしね。うん、ナスって邪魔にならないですよね。なので、いろんなものに入れて、ぜひね、まだまだ、まあ、一年中出てるし、まあ、秋ナスっていうぐらいで、まあ、もうね、秋も中盤ですけれども、ぜひ美味しいので、食してみてください。という、前半のお話でした。はい、それではジングルを挟みまして後半へと入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
前半ではね、今日はおナスのお話ね、おナスの気持ちも考えて、はい、美味しく食べてあげましょうねっていう話をしました。そして、後半なんですけれども、はい、今日はですね、後半はセルフアップワンポイントアドバイスということで、先ほどもご紹介いたしました、私はあなたの味方ですよと相手が安心する共感的な会話テクニックっていうのをお伝えしたいと思います。何回もね、この番組で私はね、こう、会話のテクニックとかコミュニケーションのテクニックなんかをね、お伝えしているんですけれども、どうしてかっていうとね、やはりこう、人との会話でよく聞く話が、なんかこう、何を言っていいかわからないですとか、うん、自分が話すのはなんか、もう話すのも難しいんだけれども、どうやって聞いたらいいかわからないので人と話すのが怖いですっていうような、よくクライアント様とか、受講生の皆さんのお話を聞くんですね。で、例えば、話すのがちょっと苦手なんですっておっしゃってる方の、話し方を、こう、やっぱり聞くことがあるんですけれども。そうするとね、まあ、二つぐらい大きなパターンがあって、一つは、一生懸命自分の話をするんですね。で、そうすると、一生懸命自分の話をしていて、で、相手がそれに対して、もうちょっとなんかそれでお腹いっぱいになってんだけど、それに気づかずに、ずっとこう、分かってほしいし、なんとかこう、会話をね、つなげなきゃ、 っていう、聞いてみると必死なんですね。必死に、こう、一生懸命会話をして。まあ、だから会話というか、一方通行。うん。で、そういうのの、人、そういう方は、こう、なんか、会話が途切れると怖いですとか、話を聞くって、ちょっと本当に、どうやって聞いたらいいのかわかんないです。なんていうことを、おっしゃる方。で、もう一つのパターンは、やはりですね、相手の話を聞くんだけれども、その方は頑張ってるんだけど、結果的に相手の方との話が終わってしまうっていうふうにおっしゃるんです。で、どうやったら終わっちゃうのかなと思って、その方のね、会話をちょっと再現して聞いてみました。そしたらね、相手が例えば、この間ね、ちょっとまあ私も、前回までこう話してたラグビーの試合行ってきたんですよ、なんて言うと、あ、ラグビー行ってきたんですね。え、お一人で行ったんですか?とかね。お天気どうだったですか?とかって言って、これ前もちょっとお話したけど、クローズドクエスチョンって言って、限定的な質問をしちゃうんですね。そうすると、相手の人は実は全然違う話をしたかったのに、全然違う話に持ってかれてしまうので、お話が終わってしまう。うん、で、なんとなく、なんかその後沈黙みたいなね。うん。なので、人の話の聞き方って、やっぱりちょっと知ってるだけで、もしかしたら、人との話が楽しくなったり、相手の人が、わあ、なんかあなたとお話してると、すごい楽しかったわー、なんてね、言っていただけたら、きっと自分も、あ、なんか嬉しいなって。思うかなと思って、なんかね、何回も何回もこんなお話をしています。今日お伝えするのは、その相手の方がね、もう本当にあなたは私の味方ね、そうそう、そうなのよって、すごく喜んでくれる、安心してくれるような、そういう会話のテクニックです。やることはね、割と単純なんですね。4つしかないです。はい。はい。じゃあちょっとね、順番にね、お伝えしますね。はい。まずですね、やること。相手に安心してもらう、要するに共感的な会話テクニックということは、聞き方なんですね。なので、まず、相手のそのお話のボールを受け取りましょう。っていうね、まず相手のボールを受け取ろう。っていうのがそうです。なので、まずね、いろいろ思い描くと思うんです。相手がね、話し出すと。ね、この間ね、なんとかに行ったのよ。で、話し出すと、どうしても自分の地図で、あ、そうなんだ、それって、で、いろいろこう、聞きたくなりますよね。うん。で、聞きたくなるのはすごくいいんですよ。そうするとね、多分、あなたのお目々がキラキラしてると思います。そうするとね、あ、相手の方がね、お興味持ってるなと思う。で、そこで、自分の思考の地図っていうのは、要するに自分が聞きたいことはちょっと置いといて。ね。置いといて、まず相手のボールをそのまま受け取りましょう。で、その、じゃあ、相手のボールをそのまま受け取る。で、受け取ったよということを、まず伝えることが大事なんですね。で、この伝え方が二つ目です。はい。受け取ったことを伝えるには、熟語のオウム返しをしましょう。っていうのがあります。はい。今言ったように、例えば、先週ラグビーの試合を見に行ったんですよって相手が言ったとします。そしたらですね、熟語なので、お、行ってきたんですね。ここだけ拾うんですよ。熟語っていうのは動詞とかね、一番最後のところですよね。そこのところ拾って、もうただただ相手が言った言葉、行ってきたんですよ。あ、行ってきたんですね。それで一回黙ります。そうすると、相手は、ね、行ってきた。ね、そう。それでね、って言って、自分の言いたいこと次話せるわけですよ。で、またそれを相手のボールそのまま受け取ります。受け取って、まあ一生懸命聞くって感じですね。聞いていただいたら、またその、熟語のオウム返しをします。それでね、面白いことがあったんですよ。ってね、向こうが言ったとするじゃないですか。そしたら、面白いことがあったんですか?もうこれだけです、うん。で、どんなですかとかって言いたくなるんだけど、ちょっと我慢。ね。とにかく熟語を聞いて。そしたらきっとね、話がどんどん入ってくると思います。そうしたら、 そこで、まあ、相槌ですよね。ほう、そうなんですね。へえ、そうですか、って。例えば、その言葉とか言いますけれども、あ、そうなんですか、わ、そうなんですね、わー、すごいですね。そんな感じで、簡単譜と呼ばれるものになるんですけれども、気持ちをね、こう、共有していく感じです。ね。それで、そういうのをやっていくと、あ、その状況ですごいこう楽しかったんですねとか、多分気持ちが分かってくると思います。そしたら三つ目ね、そういう状況で例えば、ラグビーの試合見て面白いことがあってものすごい楽しかったんですねみたいな感じで、初めてまああなたの受け取ったこともまとめるというかね、はい、というのを、投げてもいい。うん、あんまり早くに投げてしまうと、もしかしたらね、違うかもしれないので、はい。ちょっとね、もう徹底的に聞いて、相槌打って、で、向こうがなんか、ひとしきりこう話し終わると、どっかで少し、黙るというかね、スペースがあります。で、そんな時に、あ、なんとかがあって、わー、すごーく、楽しかったんですね。なんか、素敵な、経験をされたんですね。なんて言って、こう少しまとめのように言っても、そうなんですよ。それでね、みたいに話が続くかもしれません。つまり、相手が、安心するというのは、確実に自分の言ったまんまを受け取ってもらうっていうのが、要は、すごく安心なんです。その、よく、なら、傾聴とかね、こう、カウンセラーの方なんかが、勉強してる方が、そういうのね、すごい勉強するんだけれども、ともすれば、ちょっとそれをね、脚色してしまうことがあります。ね、こういうことがあって、こういうことがあって、そうっていうことは、なんか、もしかしたらそういうのに興味があったんですね、とかって言って、ちょっとね、こう、脚色してしまうことがあるんですけれども、それがもし、ちょっとずれてる場合は、ちょっと危険ですね。そういう意味じゃないんだけどなぁ、なんて言うと、相手が、あ、この人、なんか、味方っていうか、なんか勝手に解釈されちゃったって言って、寂しくなっちゃうことがあるんですね。うん。なので、できるだけそれはしない。ね。もう、その方の言葉、熟語のオウム返し、相槌、ね。で、徹底的に聞いたら、その人の気持ちであろうものを想像して、ね、そういうとこったってことは、あなたはこういう気持ちだったんですかね。ね。そんだけ徹底的に聞くと違っても、起こりません。うん。あ、うん、そうもあるけれども、でもね、なんかね、楽しくってね、笑っちゃいました。みたいな感じで言い換えてくれるかもしれない。それでも、そこまで徹底的に聞けば、信頼関係はね、途切れないです。そして、もし、あなたの意見とかね、こう、言いたいくなったら、それはですね、4番目なんだけど、セルフメッセージってね、前もお伝えしたかもしれないんだけど、私はね、みたいな感じでちょっとね、私はをちゃんと主語につけて、私は、まあ、そういうのを、ね、聞くとね、行きたくなっちゃいます。ね、また何かあったら、私もぜひ誘ってくださいとかっていうね、私物語にその後は持ってってもいいと思います。ね。なので、会話が苦手だなとか、それから相手にね、本当にたくさんお話ししてもらう。まあ、営業の方なんかまさにこれ大事だと思うんですけれども、相手に徹底的にね、話してもらおうと思ったら、まずは共感ってよく言うじゃないですか。その共感って、こうやって、熟語のオウム返し、それから共感の言葉、そして、それを、徹底的に聞いてからの、それをまとめて相手の気持ちを、ちょっと代弁してみる。みたいな方法だと、とても、安全に、そして向こうが安心して、お話を続けてくれることができます。ね。これね、親力っていうね、親子関係でももちろんこれ使うんですね。親子関係だとどうしてもね、まあ夫婦の会話でもそうなんですけども、どうしてもアドバイスしたくなるっていうのをよく聞きますね。子供が一生懸命喋っていても、でもさ、ね、まあでもさで始まる。でもさ、ね、それってもしかしたらこうじゃないのとか、まあ夫婦の会話でもそうですね。まあそうかもしれないけど、でもね、それよりもちょっと、ね、早く次の私との旅行のことを話さないみたいな感じでこうね、自分の話に持っていきたくなる。ね、とか、私の、この意見も聞いてほしい。ってなるんだけれども、徹底的に聞くことによって、逆にそのあなたの言いたいことを受け取ってもらいやすくなるとしたら。 ね、受け取ってもらう方がいいじゃないですか、ね、だからねちょっとね我慢というか、相手の話を徹底的に聞くとあなたの話も受け取ってもらえるっていう風に考えていただければ、我慢じゃなくてね、それはすごくいい作業になるんじゃないかななんて思います。そしてね、あなたがそうやって聞いて、どんどんどんどん徹底的に聞いて、相手がこう安心するっていうのはね、あなたという存在が、その方にとってねものすごく安心安全な存在になるんですよね。そうするとね、まあ今ちょっとビジネス的な話をしたいなと思うんですけれども、そうすると、あなたに何かを頼みたくなります。なぜかって言ったら否定されないからね、うん、でなんかね頼みたくなる。そうするともしかしたら、あなたの売ってるものがね欲しくなるかもしれないね。あなたってそういえば何売ってらっしゃるんでしたっけみたいな話になったり、それから、親子関係であってもママは何ご飯を何片付けてほしいのみたいな感じでママの要求を聞きたくなったり、ね、徹底的に聞いてもらえるって、相手がこれね偏方性の法則って言うんですけれども、相手が徹底的に聞いてもらえたと思うと今度は聞いてあげたくなるっていうね、こういう人間の心理があるんですよ、うん、だからね決してあなたがね我慢することじゃないです。あなたが、提供したいものをね、そしてこう、ギブアンドテイクじゃないですけれどもね、ウィンウィンになるためにもこうやってね徹底的にまずね安心感が向こうが得られるまで徹底的に聞いて、そして共感するね。そしたらあっちが聞きたくなる、あなたの話をね、あなたの話を教えてなんて言ってもらえたらすごいいいですよねって感じて、はい、ぜひ、どなたかとお話しするときね、相手が安心する共感的な会話テクニック使ってみてください。それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種、
今回の放送いかがでしたでしょうか。前半はねおナスの話を徹底的にしてましたし、後半は共感のお話ですね。ぜひこれですね、もう一回聞いてみたいね、やり方どうだったっけなんて思っていただきましたら、日本メンタルコーチング学院というね私がやっている心理の学校なんですけれども、こちらのホームページの方に三浦久美子のラジオアーカイブというところがございます。そこにね、今回のも載せますし、それから過去の私の一人喋りの放送が載ってますのでね、ぜひ、お聞きください。また番組へのご意見ご感想なども夢の種放送局のホームページの方に、番組へのお便りフォームはこちらという欄がございます。ぜひねこちらにもコメントをお寄せください。今日はですね、二つの話をたくさんね、お話をさせていただいたんですけれども、秋、そして、11月迎えますね。この頃ですね、前もちょっとお話をしたんですけれども、子供たちがね、学校でいろんなことが起きることがありますっていうのが、文化祭とか、体育祭とか、こういろんな発表会があるんですね。で、発表会って、まあ、すごい頑張っていいんだけれども、やっぱりそれが苦手な子とか、それからそういうのがすごくちょっとね心が負担な子っていうのもいて、そういう子が結構ね疲れます。それから受験があっても3年生もねやっぱり燃えるとかいろいろあるんで、結構ね心が疲れる、子供たちがたくさんいますので、もしよろしければね、お母さんもお父さんも、お家はねだらーっとしてたら、あ疲れてんだなみたいな感じでね寄り添っていただければと思います。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いいたしましょう。いってらっしゃい。